おはようございます。
おはようございます。
今年もペンテコステの礼拝を共に捧げる恵みを感謝いたします。今日のメッセージは、第一にはこのペンテコステ、約束の御霊が与えられたその背景といいますか、その理由にはイエス様の弟子たちへの深い愛があるということですね。2番目で、そのように神様の約束の通りに助け主が与えられた、その助け主とはどういうお方であるのかということ。で、3番目はイエス様はその助け主を送ってくださったことの大切な意味は、イエス様が私たちと世の終わりまでいつも共にいてくださる、イエス様は私たちを捨てて孤児にはされないお方だということ、その3つのことについてお話をしたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、今日教会の歴史の中ではとても大切な弟子たちに約束の聖霊が与えられたことを記念する礼拝です。そのようにして教会は始まっていきました。私たちもその2000少し前のその出来事につながる教会として今日あることを覚えて、神様の御言葉に耳を傾けることができますように。また、本当に世界中で今捧げられている礼拝に私たちもつながり、その神様の素晴らしさを共に味わうことができますように、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。まずこのペンテコステという言葉について、聖書には書いてないんですけれどもね、日本語の聖書としては訳されていませんけれども、先ほど購読で読みました使徒の2章1節には、五旬節と書かれていますが、これがペンテコステという意味です。50日目という意味になります。何から50日目かと言いますと、細かくはレビ記の23章15節あたりを読んでいただきたいと思うんですけれども、杉越の祭りの安息日から7週目の安息日、その翌日が50日目ということになります。つまりイエス様が復活されたイースターから数えて7度目の日曜日ということになります。今年は4月20日がイースターでしたので、今日6月8日がペンテコステとなります。もともとは7週の祭りと言われて、新しく収穫された小麦の初穂を神様に捧げて収穫を感謝する時でした。その様子が申命記の16章10節からのところに書かれています。あなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主が賜る祝福に応じ、進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みの中にいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人みなしごやもめとともに、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい。こう書かれています。七週の祭りは春の収穫を通して神様が与えてくださる祝福への応答として、人々が進んで捧げ物をしました。この時だけは異邦人奴隷の身分をの人も含めて、あらゆる違いを超えてイスラエルの社会を構成しているすべての人が分け隔てなく共に喜びを分かち合い礼拝を捧げた、それが七週の祭りです。弟子たちに約束の聖霊が与えられたのは、まさにこの七週の祭り、ペンテコステの祭りを祝うために世界中から人々がエルサレムに集まってきている状況の中でした。その中で聖霊を注がれた弟子たちは、さっき読みましたように、さまざまな国の言葉でイエス・キリストの福音を語り、あらゆる国の人々が救われて喜びを分かち合いました。こう読みますとですね、本当に、この使徒の働き2章に書かれている出来事は、七週の祭りの、まさに再現、 だったんだなということがよくわかります。このようにペンテコステに起こった出来事は、旧約聖書の時代から神様が約束されたことですけれども、さらにそのことを具体的にはイエス様が弟子たちに約束された、そのことをヨハネの福音書から今日は読んでいきたいと思うんですね。で、先ほど読んでいただいた14章15節からのところですけれども、このヨハネの福音書では13章1節から始まる最後の晩餐の席で語られたイエス様の長い、まあ、お別れといいます告別の説教の中にあります。まあ、17章まで続くわけですね。13章の1節をお読みしたいと思います。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。このように書かれています。まもなく十字架にかかり死んでよみがえり救いのご計画を成就された後、父なる神様の身元へ帰ることをイエス様は知っておられました。そのイエス様が彼らを最後まで愛されたというんですね。世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと書かれています。この言葉にはイエス様の弟子たちに対する深い愛が示されています。今回の学びで改めて気づかされたのは、これまでもイエス様は弟子たちを愛してこられたということですね。この時だけじゃないですね。もうずっとイエス様は弟子たちを愛してこられた。しかしそのいよいよ世を去る時が近づいた今、イエス様は世におられる最後の時まで弟子たちを愛されたということです。以前の訳では残るところなく愛を示されたとかですね、さらに古い訳では極みまで愛されたって訳され、いろんな訳し方ができるんですけれども、最後の時までという意味もありますし、この時イエス様の弟子たちに対する愛は頂点に達したという意味にもなります。もちろんそのイエス様の愛はあの十字架の上ではっきりと示されたわけです。このように深く弟子たちを愛されたイエス様は、最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗い、自ら使えるものとしての模範を示されました。その上で、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんと弟子たちに言われたんですね。この17章まで長く続く告別説教の中でイエス様は大切なことをいくつも語られましたけれども、今朝まず注目したいことですが、イエス様が弟子たちに何よりも願っておられたことは、弟子たちが互いに愛し合うということだということです。弟子たちを最後まで愛されたイエス様は弟子たちに新しい戒めをお与えになりました。それが13章の34節に書かれています。互いに愛し合いなさい。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。まもなく天に帰られるイエス様が弟子たちにどうしても伝えたかったこと、それは弟子たちが互いに愛し合うということでした。残念ながらその頃の弟子たちはどうだったでしょうか。誰が一番偉いかといつも論争をしていました。誰が一番イエス様に愛されているんだろうかと競っていました。イエス様に次ぐ地位につくのは誰かと、そんなことばかり自己中心の思いを隠そうともしないような人たちでした。愛し合うどころか互いに対立していました。しかしその最後の晩餐の席でイエス様はこれから弟子たちを待ち受ける厳しい現実を告げなければなりませんでした。まずイスカリオテのユダの裏切りが予告されます。パン切れを受け取ったユダは出て行きました。他の弟子たちはその意味が分からなかったようですが、13章30節にはこう書かれています。ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った。時は夜であった。この書き方はユダが向かっていく闇の深さ、 そして弟子たちを待ち受ける厳しい現実を暗示しているかのような書き方です。イエス様が間もなくいなくなる不穏な雰囲気を察したペテロは、主よどこにおいでになるのですかと尋ねます。それに対してイエス様は、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後にはついてきますとお答えになるんですけれども、納得できないペテロは、主よなぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命も捨てますと食い下がります。しかし無情にもこの直後にイエス様はペテロが三度ご自分を裏切るということを予告されるわけです。私のため命をも捨てるのですか、まことにまことにあなたに言います、鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。私のために命も捨てるのですか、残念ながらあなたはこの後私を三度知らないと言う、裏切りますと言われるわけですね。イエス様は弟子たちのが弱さのゆえに、まあ、ペテロだけではありません、ご自分を見捨てて裏切ることを知っておられました。それでもイエス様の弟子たちに対する愛は変わることがありませんでした。イエス様は不安の中にあった弟子たちを励ますためにこう言われました。14章の一節です。あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。まあ、私たちも人を励ます時があります。励まさなければいけない時もあります。そんな時にですね、大体何の根拠もなくても大丈夫ですよと口にします。まあさすがに私たちクリスチャンであれば何の根拠もないということはないでしょうが、まあ、ただその具体的な問題に対しては何の助けも思いついてなくてもですね、大丈夫ですよと口にすることがあります。しかしイエス様は何の根拠もない励まし方をするお方ではありません。イエス様は単なる気休めで、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われたのではないということです。心を騒がせるな、まあ、丁寧な訳し方ですが、まあ、言ってみれば心を騒がせるなと言われたんですね。なぜならイエス様はすでに弟子たちのためにあらゆる備えをしてくださっていたからです。その一つが、世に残される弟子たちのためにもう一人の助け主を父なる神様から送られる、その約束でした。2番目の点に入っていきたいと思います。今読んでいただいたですね、14章の15節から21節ですが、世に残される弟子たちにもう一人の助け主が与えられるという約束です。さっきも言いましたように、この13章から17章まで続くイエス様の長い告別説教がありますけれども、その中でこの約束は繰り返し繰り返し語られています。まあ、今朝はこの全部の箇所を見ることはできませんが、ぜひ皆さんでお読みいただきたいと思います。なぜそんなに繰り返して語られたのか、弟子たちのことを本当に心にかけて愛しておられたからだと、そのことが伝わってきます。14章15節をご覧ください。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、イエス様は弟子たちに対して、ご自分の愛に対する応答として、ご自分のイエス様の戒めを守るということを、まあ、求めておられます。神を愛することは神の戒めを守ること。まあ、これはヨハネの福音書、あるいはヨハネによって書かれた手紙に繰り返して書かれている、まあ、言ってみれば大切な原則と言えます。ヨハネの手紙5章第1、5章2節にはこう書いています。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。そしてヨハネの福音書では14章21節で、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますと言われています。 この21節は少し複雑な言い方がされていますけれども、なかなか頭にイメージするのも難しいことですが、ここでイエス様は神様の愛とは本質的に互いに愛し合うことだと教えているわけですね。聖書から教えられることは、神様の愛というのは本質的に互いに愛し合う愛なんですね。何か、よく無条神様の愛は無条件の愛と言われますけれども、でも決してそれは一方的な愛ではないんですね。神様の愛とは本質的に互いに愛し合う愛だということを教えられます。それは父子聖霊の三位一体の神様が互いに愛し合って、愛によって結ばれている。そのようにですね、イエス様を愛する人は死なる神様に愛され、そして聖霊なる神様を通してイエス様が私たちの中に住んでくださる。そしてイエス様に愛された人々は互いに愛し合う。イエス様はこの互いに愛し合う関係の中で重要な役割を果たしてくださる。それが真理の御霊、助け主であるということを教えてくださいました。だから弟子たちには助け主である御霊が必要であると、ここで言われているわけです。もう一度15節をご覧ください。あなた方は私の戒めを守るはずですとなっています。この言葉は文法的には未来のことを言っているんですが、つまりたとえ今あなた方が戒めを守れないとしても、互いに愛し合うことができないとしても、必ず愛するようになるでしょう。そんな意味が込められています。さっきお話ししたように、イエス様がこのメッセージを語られたとき、弟子たちは互いに愛し合うどころか、互いのことをライバル視して対立していました。このままイエス様が弟子たちから離れていなくなってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。柱を失った弟子たちは、そのままバラバラになってしまうのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様は世に残された弟子たちが、イエス様の戒めを守って互いに愛し合うために、そして信仰の旅路を最後まで歩み続けることができるように、必要な助け手を、助け主を与えようとしておられたということです。14章16節をご覧ください。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人の助け主、別の助け主という言い方ですが、それは助け主であるイエス様がおられなくなった後に与えられる別のもう一人の助け主ということです。つまりもう一人の助け主という呼び方には、間もなく与えられるこの助け主は、イエス様と同じ働き、同じ役目を代わりに担ってくださるお方だということが、示されているわけです。ところで助け主と訳されている言葉も、本当にいろんな意味がありまして、パラクレイトスという言葉ですが、この言葉はパラカレオという言葉から発生していますが、この言葉には傍らで呼ばれたものという意味があって、助言者や弁護人のことを意味していますし、励ます、支援するという意味にもなります。英語の聖書ではヘルパーとかですね、カウンセラー、賛同者、擁護する人、いろんな訳がありますけれども、日本語のですね、助け主って本当に正確に意味を伝えているなと思います。神様が与えてくださる助け主は、単なるサポート、助けるだけのお方ではないし、単に励ますだけのお方ではありません。私たちが神様の御心の道を歩むことができるように、助けてさらに導いてくださるお方なんですね。つまり私たちが好き勝手にしているのを助けるというお方ではなく、本当に私たちが神様の御心にかなって歩めるように助けてくださるお方、そういう意味で助け主という呼び方はとてもいいなと思っています。そして17節ですが、はっきりと助け主とは真理の御霊なのだと言っています。真理の御霊とは何をするお方でしょうか。 まあ、この聖霊の働きと役割について今朝語り尽くすことはできませんけれども、このイエス様の語られたお話の中から少し確認したいと思います。この後の16章の8節から13節でイエス様は助け主である真理の御霊の働きについて語られています。16章8節には罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますと書かれています。ここから教えられる真理の御霊の働きの一つは、世を裁くために世に罪を認めさせる働き、世に罪を認めさせる働きということができます。まあ、さっき皆さんで読んだ使徒の働き2章に書かれているように、弟子たちに約束の聖霊が与えられたとき、このあと何が起こったでしょうか。聖霊に満たされたペテロはエルサレムに集まってきていた多くの人々に向かって力強く説教をしました。で、説教の最後にペテロはこう語ったんですね。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストもともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。まあ、なんとも挑戦的な言葉だと思うんですね。以前のペテロだったら絶対に言えない言葉です。その場で何を言ってるんだこの男はと暴動が起こっても不思議ではない、ペテロが殺されてしまってもおかしくないような場面。しかし人々の反応はそうではなかったんですね。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったと書かれています。ペテロの説教に人々は心を刺され、罪が示され罪を悔い改めたということです。これは真理の御霊が働いてくださったということをはっきりと証ししています。もう一つの働きは、私たちを真理に導くということです。16章の13節です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。父子聖霊の三位一体の神様をどう理解するかは、私たちの信仰にとってですね、とても大切なことですけれども、まあ、先ほども賛美歌ですね、密にいまして一人の神と歌いました。父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊なる神様は三つの性質と役割をお持ちでありながら一人の神である、まあ、とても不思議なことですが、私たちの信仰の大切な部分です。このうち聖霊なる神様は、まあ、よくこのように説明されます。一番背後にあって控えめに働いてくださるという説明がされることがあります。助け主という言い方にも表れているように、聖霊なる神様は父なる神様の御心とご計画を、そしてそれを実行されたイエス・キリスト、その救いの御業を助けて完成させるために私たちを無理やり導くのではなくですね、私たちを真理に導き、そして御言葉の理解を与えることを通して私たちを導いてくださるということです。まあ、ですから聖霊によって導かれるとはですね、ひょっとしたらある人は何か自分が自分でないもののようになって導かれるという理解をする方がいるかもしれません。まあ、しかし私はこの聖書の箇所から、聖霊様が私たちを導くとはそういうことではなく、本当に私たちを真理に導き御言葉の理解を与え、そのことを通して私たちを正しいところへ、御心の道へと歩ませてくださる、それが聖霊様の働きであると理解することができると思うんですね。御霊は聖書の御言葉を通して私たちの思いや感情、理性、良心、さらにこの体に働きかけてくださるということですね。聖書の御言葉なくして私たちは真理を知り、真理の道を歩むことはできません。そういうことを通して 聖霊様は日常生活の小さな判断の一つ一つにまで働いてくださるということですね。皆さんも時にはですね、買い物をするときも、普段なかなかそこまで考えないかもしれませんが、今これを買うのは神様が喜んでおられるんだろうかとか、ふと思うことがあったりするんじゃないでしょうかね。また予定を立てるときも、今度あの人と会うのは神様が喜んでおられることだろうかとふと考えたり、そんな日常の中で私たちは聖霊様の働きを感じ、そして導きを求める。しかしそれは普段私たちが聖書の御言葉を読み、そして祈ることを通して私たちは神様の御心を知るものとされていくと思うんですね。そういう意味で今朝改めて御霊の導きを大切にするとは、つまり聖書の御言葉を読み祈るということだ。しかも漠然と読むのではなく、御霊の助けによって読むということをお勧めしたいと思うんですね。教会でもお勧めしている御言葉の光を読む方法については、はっきりと、御霊の導きを求めて読みましょうと書いてると思うんですね。主よお語りください、しもべは聞いていますと神様の語りかけ、そして聖霊様が真理を示してくださることを期待して、私たちは祈りとともに聖書を読んでいきたいと思います。その時必ず聖霊様が働いて私たちを真理へと導いてくださいます。さて最後の点に入っていきたいと思います。このように間もなく世を去っていかれるイエス様は、残される弟子たちのために助け主である聖霊を与えることを約束してくださいました。それでも弟子たちの不安は消えることはなかったでしょう。しかしイエス様は、自分が去っていくことはあなた方にとって良いことなのだと言われたんですね。16章の7節をご覧ください。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益となるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。イエス様はご自分が世を去っていかなければ弟子たちに聖霊の約束の聖霊が与えられないのだと言われ、だから間もなく自分が世を去ること、それはむしろ弟子たち、イエス様を信じる人々にとっては良いこと、益なのだと言われるんですね。この世においてはイエス様とお別れしなければならない。しかしそれは弟子たちにとってどうしても必要なことであったとイエス様が言われます。福音書に書かれている弟子たちの様子をもう一度思い起こしていただきたいと思うんですね。弟子たちはイエス様の語られる真理を理解できず、自己中心な人たちでした。イエス様を信じるというよりはイエス様に依存して頼り切っているような人たちでした。それでいてイエス様から信仰の薄いものだと叱責されるような人たちでした。イエス様が捕らえられるとイエス様を見捨てて逃げてしまうような人たちでした。それに対して使徒の働きで見られる弟子たちの姿はどうでしょうか。さっきのペテロの姿もそうですが、約束の聖霊を受けた弟子たちはイエス様の語られた真理を理解し、イエス様の御心を行うものとなりました。弟子たちは互いに愛し合い、交わりを深めて主の教会が生み出されていきました。弟子たちは力強く福音を明かしして、どんな迫害や試練にも耐えました。それは他ならぬ助け主である真理の御霊の働きによるのだということを今朝覚えたいと思うんですね。私もですね、皆さんもどうでしょうか。時にはイエス様がここに今いてくださったらどんな素晴らしいか、もっと教会に多くの人が集まって多くの人が救われるのにと考えることがあります。確かにここにイエス様が現れたらですね、おそらくもう境出中どころかもう国中から人々が集まってくるでしょうね。でもそれが神様が望んでおられることではありません。イエス様は助け主なる聖霊が私たち一人一人に与えられること、 それこそが私たちにとって益であり祝福なのだ。そしてそれが神様のご計画だと教えています。その上でイエス様はこう言われました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あなた方を捨てて孤児にはしない。まあ、この時代は今のよりももっと多くのいろいろな理由で親がいなくなってしまった子どもたちがたくさんいたと思うんですね。そのようには私はしないと約束されました。そして必ず戻ってくると約束されました。その通りに助け主である聖霊を通してイエス様は私たち一人一人のうちにおられます。約束の通りに世の終わりまで共にいてくださいます。そしてすべてを完成するために再び戻ってくるお方です。この約束の通りに弟子たちに聖霊が与えられ、弟子たちは強められ、教会が生み出され、地の果てにまで福音が述べ伝えられました。それから2000年以上が経過しましたが、同じ真理の御霊が私たち主イエス様を信じる者にも注がれています。私たちも弟子たちのように御霊に満たされて使わされていきたいと思います。